はい、皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトの小塚と申します。今日この時間のセッションですね、担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。この時間ですね、 DevOps というものについてお話をしていきます。このデコードとイベントでですね、2日間の中で DevOps に関係するセッションがいっぱいあるんですけども、このセッションについてはインフラエンジニアの皆様向けにDevOps というものをお話ししたいなと思います。インフラエンジニアが DevOps とどういう関わりがあるのか、どういうことを頑張っていかなければいけないのかということをお話ししていきたいなと思っております。で、最初にちょっとだけ自己紹介させてください。私小塚はマイクロソフトの中で今ですね、 DevOps というものを日本のエンジニアの皆さんに知ってもらうためのチームがありまして、そのチームの一員となっております。で、テクニカル的には、技術的には仮想化とかですね、 VDI とか、あと BI なんかを担当しています。 DevOps でいくと確実に Ops という部分に、入る人間です。そしてもう一人、後半ですね、高添が担当します。高添さん、自己紹介。
はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトでインフラ系のテクノロジー全般を担当しております。まあ、ありとあらゆるインフラ系の技術は担当しているんですけども、2年ぐらい前からでしょうか、 DevOps の Ops 側ってなかなかいないもんですね。インフラな高添がやるべきだろうということでずっとやっておりました。で、今回は2人のセッションということで、私はどちらかというとテクノロジーもしくは製品に近いところを後半担当させていただきます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ本題に入る前にちょっとだけ注意点があります。DevOps って説明するのがすごく大変難しいんですね。というのは DevOps って明確な定義がないんです。あれをやったら DevOps、 これをやったら DevOps っていうのはないんですね。なので人によって DevOps とは何かというのを説明していくとちょっとずつ違うんです。で、今回は私や高添が自分たちなりに解釈した DevOps っていうものをお話をしていきます。で、さらにせっかくこうやってエンジニアの皆さんがいっぱい集まっているので、できるだけ本音トークをしていきたいなと思っています。普段我々セッションやるときにはちょっとオブラートに包むところをですね、あえてストレートにお話をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そしてもう一個、キーノートから参加されている皆さん結構いると思うんですが、弊社のマイクロソフトの DevOps やっている人間はみんな踊るんじゃないかとかDevOps コールやるんじゃないかとか思っておられる方がいっぱいいるかもしれませんが、我々はそういうキャラじゃないので踊るスキルはないので踊りませんので、そこはあらかじめご了承いただければなと思います。まずアジェンダをちょっとだけ、最初前半ですね、私からそもそも DevOps の中でインフラエンジニアはどういう仕事があるのか、どういう役割を持っているのかということを改めてお話をさせていただきたいなと思っております。ただそれは結構理想論だったりもするんですね。理想と現実っていうのは結構ギャップがあるはずです。ですので後半高添にバトンタッチをして、そこら辺のギャップを埋めるためにどんなサービスがあったり、どんな製品があったり、そういったところを高添の方からお話をさせていただいて、で最後まとめとして、皆さんのようなインフラエンジニアが DevOps に取り組むときにどういうスタンスでいるべきかというところをお話をして、まとめとしていきたいなと思っております。で、自己紹介のときにお話をしましたけども、私日本に DevOps を広めるためのチームに所属しておりまして、そのチームの活動の一環として DevOps ハッカソンというものを開催しております。で、おそらく皆さん受付で受け取られたキットの中にも DevOps ハッカソンのチラシみたいなものが1枚入っているんじゃないかなと思います。来月は2回ですね、やろうかなと思ってます。東京の品川で2回やる予定になっておりますので、もしよろしければぜひ参加してみてください。で、こういったイベントで私も DevOps とはっていうことをよくお話をしていきます。で、その中でたまに言うんですけども、 DevOps とはデブチームとオップスチームが仲良く協力してうんぬんってことよく言うんですね。皆さんも聞いたことある人結構いるかもしれません。まあ、こんな図が出てきたりしますけども、まあ、一応我々も デブオプスを推進している身としてはデブチームと仲良くしなければいけないですね。なので結果的に我々はこうなりました。噂のキーノートで踊ってた後ろがデブチームで、私がオプスチームで、まあ、仲良さげな感じでこういうよく分かんないことやったりするわけですね。結構私恥ずかしいんですけども、あの後ろのノリなので、ノリに勢いに押されてこういうことやったりしてます。で、まあ、仲良さげな感じでやっていますが、先日1ヶ月か2ヶ月くらい前ですかね、若干事件が起きました。彼の後ろのブログにですね、こんなことが書いてあったんですね。私は、小塚は後ろがやっていることに全然興味がないと言っていると。でなおかつ後ろは私がよくやっている OS のパフォーマンスチューニングとかですね、そういったものに全く興味がないわというのをブログで書いちゃったんですね。せっかく我々仲良くしているのに、もうこれは事件ですよね。これを踏まえた上でもう一回これ見てください。ちょっと闇を感じますね。まあ、ただ実際のところ日本の IT の文化ってそんなもんじゃないかなと思ってます。大きな組織になればなるほど、開発チーム、デブチームとオプスチームっていうのは結構分かれていて、お互いどんなことをやっているのかとかですね、あんまりよく分かってなかったりするのが現実じゃないかなと思うんですね。でさらに私がいろんなイベントでインフラエンジニアの方々とお話をしていて、結構言われることがあるんですね。それは何かというと、デブオプスは主にデベロッパーの話ですよねと、デブチームがうんぬんやるっていう話ですよねってことをたまにじゃないです、結構言われます。これは誤解です。デブオプスはデベロッパーチームがうんぬんやるってことじゃないです。ただそういう誤解をしちゃうのもなんとなく分かります。理由もなんとなく分かります。というのは、デブオプスのセミナーとかイベントでいろんなお話をするんですけども、そこでいろんなテクニックとかですね、紹介しています。でよく紹介しているのは、まずアプリケーションを早く作り上げましょうと、なのでアジャイルをしてみましょうとかですね、よく言いますよね。さらに作ったものをすぐデプロイしたいんですと、なのでインフラストラクチャーズコード IAC と言われているものであるとか、コンティニアスインテグレーション、継続的インテグレーションとか、テストを自動化しましょうとか、あと継続的デプロイですねっていうようなテクニックがよく語られます。だいたいここら辺は触っているはずですね。でここら辺ばっかり触っているセミナーに参加していくと、なんとなくデブオプスってデベロッパー寄りな話ですよねって誤解しちゃうのもちょっと分かります。で今日はインフラ向けのデブオプスなので、ここら辺のテクニックについては触れません。もし興味がある方おられましたら、次の時間ですね、同じ部屋で後ろが、セッションを持っておりますので、こちらに参加していただければと思います。もしかしたらまた踊りが出てくるかもしれませんので、そこも見たい方はこちらの部屋に来てください。じゃあ本題です。本題に入っていくんですけども、まず最初に皆さんと共有しておきたいのは、なんで DevOps をやらなければいけないのか、そこは皆さん同じ意識を持っていただきたいなと思います。それ何かというと、皆さんのチーム、会社が作っているソフトウェアやシステム、そしてサービスの価値を最大化するために DevOps をやりましょう。ここは間違っていないはずです。ちょっと言い方を変えると、日々変化しているニーズに対応できるように DevOps っていうものを導入しましょうということをよく言っているはずですね。言い方を変えると、ぶっちゃけた話、儲けたいんですね。皆さんがいろんなものを作って、より買ってもらいたい、より使ってもらいたい、結果的に売上が上がっていく、利益が上がっていく、これを目指しています。 IT でビジネスやっているので、大体そうですよね。そこはみんな間違ってないはずです。ただこのニーズを読むっていうのはとっても大変なんですね。簡単には読めないですね。皆さんなんとなくわかると思います。このニーズが簡単に読めたら、皆さんの会社もガッポガッポですね、儲かってですね、ボーナスもいっぱい入ってくるし、給料も上がりまくりだし、こんないいことはないんですが、そんなに簡単じゃない。なので試行錯誤をして、 よりニーズをつかむようなことをやっていきましょうと、改善をしていきましょうっていうのが DevOps の一つの考え方です。ですので DevOps っていうのはひたすら改善をしていくんですね。一番最初にまずアプリケーションを作ってすぐデプロイしましょうと、いろんな人に使ってもらいましょうと、そこはいいんです。そこが1週目で、2週目からはひたすら改善をしていく。作ったものに対してあれが悪かったこれが悪かったとか、これが足りないっていうのを考えてどんどん改善をしていく。これが DevOps の一つの考え方です。なので先ほどセミナーでよく語られるテクニックがありますよって言いましたけども、それについては一番最初ですね、1週目の一番最初に必要なテクニックがまず語られているんです。これとても大事なんですよ。すぐ作ってすぐデプロイっていうのはとても大事なことなのでやらなければいけないんですけども、まあ、そこで終わっちゃうセミナーなんかもたまにあったりしますよね。で、2週目改善しなきゃいけないと考えたときにどういうことをやっているか。まずデベロッパーチームとオップスチームのほかにきっと企画担当みたいなビジネスを考えるチームがいるはずなんですね。で、そのチームが作ったものに対してこういう機能をつけようとかですね、あの機能いまいちだから作り直そうとか、そういうことを考えるわけですよ。なんですがこのビジネスのチームがそういったことを考えるためには、実は我々が Ops チームが実際にデプロイして運用した結果のフィードバックっていうのが必要なんですね。我々が運用していってこのシステムはこういった人たちが使っているみたいですよとか、またはこの機能をデプロイしたけどあんま使われてないですとかですね、または運用しているとユーザーと直接コミュニケーションする機会も結構増えるんじゃないかなと思います。まあ場合によりますけども、なので実際にユーザーから直接要望を受けたのでということでフィードバックを上げていくということがよくあるはずですね。なので2週目の改善のサイクルっていうのは見方によってはOps チームがスタートなんです。Ops チームがフィードバックを上げていってビジネスチームがあれこれ考える。ですので Ops チームの一つ大事な役割っていうのはデータを貯めるってことです。フィードバックに必要ないろんな情報を収集して貯めていくっていうのは DevOps の中ですごく大事な役割です。おそらくインフラエンジニアだとシステムを止めないためにうんぬんとかですね、そういったところに、注意がいっちゃうかもしれませんが、 DevOps の中で、まあ、それは大事なんです。それもやんなきゃいけないですけども、さらにフィードバック用のデータを保存すると、収集すると、これがとても大事な役割の一つです。で、一応弊社のサービスもちょっとだけ紹介しておかないとですね、一社会人としてはあれなので弊社のサービスでいくと今ですね、アプリケーションインサイトっていうサービスがとてもフィットしますね。この仕事にフィットしますのでちょっとだけ紹介していこうかなと思います。デモの PC に切り替えますと、今見ていただいているのは Azure のポータルの中の一画面です。アプリケーションインサイトっていうのは Azure の中の一つのサービスになっております。これ何をやっているかというと、私が Azure 上の Web Apps で一つページを作ってですね、 Web アプリケーションを作っています。 Parts Unlimited っていうページを作っていまして、ここでまあオンラインでいろんなものが買えるとかですね、そういうページですね。この Web アプリケーションの情報を収集して保存するためにアプリケーションインサイトっていう機能を作っています。まあ、あんまり細かくはやらないですけども、サーバーのワークロードがうんぬんとか、今回ウェブアプリケーションに対して、このサービスを使っていますのでどれくらいリクエストがあったか、またはどのページがどれくらい見られているかとかですね、あとレスポンスがどういう感じだったのかみたいな情報をひたすら採取して、表示してくれる機能です。ですのでこの機能を使っていくとビジネスチームに対して、このページはこれだけ見られてましたよとかですね、あと まあ、デバイスの情報を見てスマホで見てる人が多そうです、 PC で見てる人が多そうです、夜見てる人が多そうです、朝見てる人が多そうですみたいな情報をフィードバックするのにこのアプリケーションインサイトっていう機能は使うことができます。さらに最近ですね、あのライブストリームっていう機能が増えました。これはリアルタイムで情報を見せましょうってことですね。このページに対して何か私のウェブアプリケーションに対してリクエストを送っていくと、その情報がこれですね、左上のグラフ、ほぼリアルタイムで表示していくことができますね。なので皆さんのウェブアプリケーションにこのアプリケーションインサイトを組み合わせていくと、今何が起きているのかっていうことをすぐ見ることができたりもします。オペレーション担当、オプスチームとしてはこのツールを使いこなすと必ず武器になっていきますので、ぜひこのサービスですね、使い方を覚えていただけたらなと思います。とはいえ今アプリケーションインサイトを紹介しましたけども、これを使わなければいけないわけではないので、そこは注意してください。皆さんおそらくいろんな仕組みでウェブサーバーの情報を取るようなパフォーマンスログを出すとかですね、そういったことをやっていると思うんですよ。なので皆さんがフィードバックに必要な情報を取れるのであれば何を使ってもいいと思います。弊社のサービスだけではないです、他のベンダーさんのサービスをうまく使って DevOps を回すってこともありです。そこは誤解しないでください。さあスライドに戻りますが、じゃあこのビジネスチームがより良い仕事をする、より良いアイデアを出すためにどういったことが必要か。例えばですよ、ビジネスチームがこういう情報が欲しいんだよねとか、よくありそうじゃないですか。そういった時に誰にリクエストを出すかっていうと、おそらく我々ですね、Ops チームにリクエストを投げていくと思います。でそのリクエストは我々の範疇で収まるものかどうかっていうのは分からないです。もしかしたらアプリケーションに修正を入れなければいけないかもしれないですよね。ですのでもしかしたら Ops チームから Dev チームにコンタクトしていかなければいけないです。ここで Dev チームと Ops チームのコミュニケーションがまず走ったりするんですね。でもう一個大事なことは、 DevOps の話をしていくと、この3社のコミュニケーションの流れっていうのはよく時計回りで語られることが多いんですね。ビジネスチームからデブチームに行って、デブチームからオップスチームに行って、時計回りが多いんですけど、逆向きも多々発生する。これはぜひ覚えておいてください。ですのでビジネスチームがより良い仕事をするためにはやっぱりですね、コミュニケーションっていうのは大事です。デブチームとオップスチーム、オップスチームとビジネスチーム、コミュニケーションをちゃんと取っていくっていうのはとても大事なことです。さらにビジネスチームがより良い仕事をするためにですね、おそらくビジネスチームも迷いがあるはずです。なので実験してみたいなと思う時があるはずですね。試行錯誤なので実験をしてみたいと思う時があるはずです。そういった時にどういうことが起きるかっていうと、その実験のためにアプリケーションの修正が走ると、デベロッパーチームが新しい機能をちょっと付け加えてみると、で次、普通であればデブチームが作ったものをそのまま運用環境に載せてもいいんですけども、これはあくまで試行錯誤実験なんですね。なのでオップスチームとしてはもしかしたら一部の人だけに公開できるように仕組みを整備しなければいけないかもしれないですし、もしかしたらすぐ撤回しなければいけないかもしれないですね。なのですぐ戻せるような仕組みっていうのも我々作っておかなければいけないかもしれないです。ちょっと上から目線かもしれませんが、ビジネスチームが安心して実験をする、試行錯誤をするインフラを作るのは我々 Ops チームなんですね。とっても大事な役割を Ops チームっていうのは持っています。じゃあこの DevOps、 いろんなことを考えていかなければいけないんですが、まず Ops チームとして、 Dev チームとして、ビジネスチームとして、この1周1サイクルの価値を上げる、品質を上げるためにはどうしたらいいか。ビジネスチームがより良いアイデアを出してくれる、これ大事ですね。そしてデブチームはそのより良いアイデアをすぐ現実化、実現化する、アプリケーションに実装する、これをすぐやる、これ大事ですね。 さらにオップスチームはビジネスチームがより良いアイデアを出すために良いフィードバックを上げてあげなければいけないですね。これが1サイクルの品質を上げるためにそれぞれのチームが考えていかなければいけないことになります。さらに皆さんが作っているソフトウェアやサービスの価値を下げないっていうことも大事ですね。これ皆さんずっとやってると思うんですけども、サービスを止めないとかですね、デベロッパーチームについてはバグを作らない、これはずっと考えていかなきゃいけないことです。デブチームはアプリケーションの品質っていうものを維持できるように努めなければいけないですし、オップスチームはプラットフォームの品質を維持できるように頑張っていかなければいけないと。さらに質が高くて品質が上がってで無駄に価値を下げないようなサイクルが出来上がったら、次やることはこのサイクルをできるだけ短いスパンで回していきましょうということです。どんなに品質のいいサイクルが出来上がったとしても1サイクルするのに1年間かかってちゃ意味ないんですね。もっと短いスパン、数週間、数日、数時間、それくらいの短いスパンでサイクルを回すことをそれぞれのチームが考えていかなければいけないです。で、例えばデブチーム、デベロッパーチームはより小回りの利くアーキテクチャ、機能修正がしやすいとかですね、そういう小回りの利くアーキテクチャにアプリケーションを変えていかなければいけない、設計を変えていかなければいけないかもしれないです。さらにオップスチームはいろんなことを自動化していきましょう。おそらく皆さん普段やってると思うんですけども、オップスに関わる、インフラに関わるいろんなことを自動化していきましょうとか、あともう一個大事なのはセルフサービスにしましょうっていうこと、これがデブオップスで入ってきます、考え方として入ってきます。で、先にちょっとデブチームの小回りの利くアーキテクチャについてちょっとだけ話をしていきます。この小回りが利くっていうものについてはいろんな考え方があるんですけども、一つの考え方としてはマイクロサービスアーキテクチャっていうものが出てきます。おそらく、まあ、聞いたことあるんじゃないかなと思います。あんまりよく分かんない方もいるかもしれないです。で、このマイクロサービスアーキテクチャも、まあ、人によってちょっとずつ考え方が違うので説明が難しいんですけども、今までウォーターホール型で作っていって大きく作って大きくリリースっていうのが今の日本市場ではよくあるパターンだと思うんですけども、それをちょっとずつ作って細かく作って細かくリリースするようにしていきましょうと。で、さらに細かく作っていくと、なんて言うんでしょうね、機能修正したときにも影響範囲を狭めることができるんじゃないかなと思います。そうするとテストの範囲っていうのを短く小さくすることができます。おそらく皆さんウォーターホールで作っていってリリースした後に、まあ、バグが見つかったかお客様に要望があったか分かんないですけども、アプリケーション修正しますと、その後プログラム直した後に何が起きるか、鬼のようなテストしませんか。単体テストもなんかお客さんによってはもう全部もう一回やんなきゃいけなかったりとか、統合テストをしたりとか負荷テストみたいなすごいいろんなテストをしてリリースまでこぎつけると思うんですよね。なのでちょっとした修正であってもものすごいリリースまでの時間がかかったりするはずなんですね。それをなんとかして短くしましょうと。で、その助けになるものが一つマイクロサービスアーキテクチャっていう考え方になっていきます。今日このセッションではここについてあまり細かくやりませんので、ぜひもし興味があればですね、マイクロサービスアーキテクチャっていうものについて調べていただければなと思います。そしてセルフサービス化です。今まではフィードバックを我々がビジネスチームに上げていましたよね。我々がトリガーになってやっていましたね。それをよりサイクルを短く回すと考えると、ビジネスチームが必要な時にすぐデータが取れるようにしておきたいんですね。それを突き詰めていくとやっぱセルフサービスっていう形になってきます。ビジネスチームが必要だなと思ったら、まあ、ポータルか何かを見るなりして必要な情報を得られるような仕組みを作っておく。今のよくあるパターン、システム、組織だとオップスチームにこの情報をくださいっていうリクエストが来て、でオップスチームがちょっと時間をかけてデータを取りに行って、サーバーにデータ吸い上げに行って、で Excel に抜いてきて、 でそのまま出すとビジネスチームに怒られるので、ちょっと見やすいように加工してようやく出すと、ちょっと時間かかりそうですよね。それをやめましょうと、セルフサービスですぐ取れるようにしておきましょうと。でここで私が一社会人としてのスキルを出すのであれば、ここでパワー BI を紹介します。パワー BI、 セルフサービス BI とも言われてますけども、パワー BI を紹介するんですが、紹介しませんしないです。ただパワー BI を使わないと DevOps できない、セルフサービスができないっていうことではないですよね。もう皆さんが大好きな Excel でも頑張ればできるんじゃないかなと思います。皆さんはインフラエンジニアとしてかなりのスキル経験を積んでおられますので、パフォーマンスログ、 Windows サーバーのパフォーマンスログを SQL のサーバーに吐き出し続けるとか、 CSV 形式で吐き出すとかですね、そんなのお手のものですよね。それを共有フォルダかなんかに置いておいて Excel から取りに行かせるとかでもいいと思います。この Excel は PowerView なんですけども、この Excel は自分でとあるところのパフォーマンスログ、字がちっちゃいですね、 CSV ファイルを自動的に取りに行くような Excel になっています。なのでこの Excel を作ってあげて、どっか部門の共有フォルダとかに置いとけばいいんですね。またはビジネスチームにメールで送るかも、送るでもいいかもしれないです。でそれぞれデータを見、新しいデータが欲しいなっていう時にどうするかっていうと、拡大できるかな、代表が死んでますね、残念。一番上に最新の情報に更新っていうボタンがあるんですね。なのでそれぞれこの Excel を受け取った人が最新の情報に更新っていうボタンを押すと、常にサーバーにあるパフォーマンスログを見に行って常に最新のグラフを生成するってことができるようになります。これは Excel の一機能です。さらにこの Excel を開いた瞬間にデータソースにアクセスして常に最新の情報を表示するっていう機能もあるんですね。なのでもしかしたらこのレベルでも十分かもしれないです。なので Power BI じゃなくてもいいです、 Excel でもいいです、またはその他のツールを使ってもいいと思います。皆さんが DevOps のサイクルの中でより短くサイクルを回すことに貢献できるのであれば何を使っても大丈夫、そういうことを考えながら我々は DevOps っていうものに取り組んでいくんですね。こういった品質を上げてクオリティを下げないようにして高速化していきましょうっていうのを突き詰めていくと 10 deploys per day っていうところに近づいていくんですね。 DevOps の話をしていくと 10 deploys per day っていうキーワードがたまに出てくるんですね。1日に10回くらいデプロイしましょうみたいな、ちょっとこれは極端な例かもしれませんけども、皆さんはより短いサイクルでこの DevOps、 短い時間で DevOps の1サイクルを回せるように頑張っていかなければいけない、これが DevOps に対してインフラエンジニアが意識しておくべきことです。とはいえ、とはいえです、おそらく皆さんは現場でいろんな経験を積んでおられますので、こうやってサイクルを速くしていくとなんとなくバグが増えるんじゃないかなと、またはいろんなことやるけどハードウェアなり人のリソース足りるのかなとかですね、そんなにいっぱいデプロイしてってシステムの安定維持できるのかなとか、セキュリティも大丈夫かな、究極的にはこの DevOps を導入したことによって何か問題が起きると大抵の場合怒られるのは我々ですね。おそらく皆さん痛感していると思います。我々インフラエンジニアっていうのは減点法で評価されますっていうことよく言われますよね。点が増えていくこと、ポイントが増えていくことはあんまなくて、システムが止まると10ポイント減ってってとか、パフォーマンスが落ちると5点減ってってみたいな、いかに点を減らさないかみたいな、ポイントを減らさないかみたいなことをやっていたんじゃないかなと思うんですけども、 DevOps をやっていくといろんな懸念が出てくるはずです。それが DevOps の理想と現実のギャップになってくるんじゃないかなと思います。ここからは高添にバトンタッチをして、このギャップを埋めるためにどんな製品やサービス、そしてどういう取り組みをしていく意識を持っていかなければいけないのかということについて話をしてもらおうかなと思っております。はい、高添さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。日々牛尾と小塚が苦しみながら戦っているのは分かっていただけたと思うんですが運用管理者と開発者って IT 業界に入った後道が違うんですね。全く文化が違うところを歩んできてるのでしょうがないのかなと思ってるんですけども、最後の砦は運用管理者我々だったりするので、ここをどうにかしたいという思いを一生懸命考えるんですけど、結局リスク、さっき話があった通りリスクを考えてしまうとですね、できるだけリスクを減らしたいんですよ。で、現状はおそらくノーリスクを目指したいんだろうというふうに思います。でも理想はハイバリューですね。少なくともビジネスを考えたときにリスクを取らないが全てだったらビジネスも伸びないので、ハイバリューをいかに実現するかを IT としては考えていかないといけない。でそうなったときに現状ノーリスクを取りたいがゆえにノーバリューになってませんかというふうにやっぱり思うことがあるんですね。特にデブオプスをやりましょう、これからどうしていきましょうっていう話をお客様としたときにはなかなかですね、特に運用管理系の方々が、ノーリスクをすごく意識しすぎている状況があります。まあ、そうは言っても理想のハイバリューハイリスクで何でも物事が進むかっていうとそうではないですと。じゃあ優先すべきものはどこでしょうか。ノーリスクではないですよね。やっぱりここなんですよ。バリューがないと、 IT にバリューがないとやっぱりビジネスのための IT はもう語れないので、やっぱりここは軸足として持っとかないといけないでしょうと。であればですね、現実的に何をするかって考えた時にはここだと思ってるんですよ。ハイバリューを目指しながらできる限りリスクを減らすために何をするかを考えていきましょうと、それがこれから先の IT 投資の姿ではないかなというふうに正直思っています。これ現実だと、これを現実だと思えないと左のまま、皆さんから見ても左のままで終わるので、本当に IT が、ビジネスのためになってないっていう世界を抜け出せないのかなと。じゃあこのハイバリューローリスクをですね、テクノロジーもしくは製品もしくはサービスで、実現していきたいなと。例えば迅速なデプロイしましょう。でもデプレイをするっていうこと自体がある意味リスクを背負ってるわけですから、そこに対して必要に応じてパッと戻しましょうとかですね、簡単に変更できるようにしましょうとか、リスク展開する展開しないとか、1日10回デプレイするしないとかではなくて、止まっちゃいけませんよねとかですね、もう根本的な安定して稼働しないといけないですよねとか、例えばさっき、アプリケーションインサイトのグラフが出ましたけども、あそこで明らかにプラットフォームが不安定だってバレちゃうとインフラ担当している人たちがまた怒られるわけですよ。であればやっぱり安定性の確保っていうのは確実に持っておかないといけないですと。でさらに最終的にアプリケーションを処理しているのはどこですかっていうとハードウェアなんですね。インフラのエンジニアさんもしくは運用管理者が手元に持ってないといけないハードウェアで処理をしているので、しかも有限です。まあパブリックなクラウドだとですね、無限とは言いませんが、まあ好きに仮想マシン1000台作りたいです、ぜひ作ってくださいで終わるんですけど、皆さんの社内だとそうはいかないと思うんですよ。であればリソースをうまく有効活用していかないといけないとか、あとは自動化しましょうはいいんですけど、全部アドミニストレーター権限でやっちまえでいいですかとかですね、なんかやっぱり私たちっていろいろ考えないといけないこと多いよねみたいな、まあ飲み会のネタがいっぱい広がるんですけど、ここをちゃんと前に向かっていきましょう。で Windows サーバー2016が、今年出てきます。でこの Windows サーバー2016はですね、かなり DevOps を意識している製品になっています。例えば、ここは大きく3つ、ポイントを取り上げました。1つはコンテナですね。で一つはナノサーバー、それから、サービスファブリックという技術が出てきます。これらをうまく活用すると、さっき言った IT でリスクを減らしながら、DevOps が求める世界を実現できるのではないかなと思っているからこそ、マイクロソフト自身が今そこに投資をしている形になります。でせっかくなので一個一個見ていきたいなというふうに思いますけれども、例えばコンテナです。さっきも話出てきましたが、コンテナを使わないといけないとか何々をしないといけないって話ではないです。ここは冷静に聞いていただいて構いません。ここに使えそうだなと思えば使っていただければいいし、 使えないなと思えば使わなければいいんですけど、我々にとってとっても大事なのは選択肢を持っておくってことなんですね。ビジネスからの要求、もしくは開発者からの要求が来たときに、それに対する選択肢をしっかり持っておくっていうことも大事なので、その一つとして考えてください。で、コンテナは迅速なデプロイが可能になる技術です。それから柔軟な変更とロールバックができる技術でもあります。で、あとはリソースの有効活用という観点で語られることもあります。で、そのコンテナがやっぱり面白いんですよ。マイクロソフトにとってもすごく面白いので、Docker と協業して、Windows サーバーコンテナという Windows サーバーの次期バージョンにはコンテナの技術が入ってきます。このスライドはですね、Linux とあとは Windows をちょうど横に並べたような形になっておりまして、一番下には、クラウドオンプレミスを超越って書いてあるんですけども、ここも実は重要なんですよ。クラウド、パブリックなクラウドにしないといけないとか、そういう話も明らかに議論としては間違ってると思っていて、最終的にはいい形でビジネスのための IT を実現できればいいんですね。そうするとこれからの IT 投資はおそらくハイブリッド、実際にはハイブリッドという言葉もマーケティングで使われることが多いので、どこでも大丈夫、どこでも使えるテクノロジーがとっても重要になってきそうだなと思ってるんですよ。で、そのオンプレミスクラウド関係なく、ハードウェア仮想マシン関係なく、コンテナ技術というのを OS が Linux も持ってますし Windows も持っている状態を作って、で、その上で動くのは、簡単にデプロイしたり簡単にロールバックしたり、それをアプリケーションのレイヤーから見てもインフラのレイヤーから見ても同じように見える、同じように操作ができるっていうのがとても大事なので、ここはもう Docker 社がある程度形を作り上げているのに、わざわざマイクロソフトがそこに新しいものを作る必要がないんですよ。そのスピード感自体ももう間違ってると我々もようやく気づいたので、もうすでにあるものであればそれ一緒にやりましょうよ、それでいいじゃないですか。その代わりマイクロソフトは Windows で、 Windows 上で動くアプリケーションを大量に持っているお客様が目の前にいらっしゃるので、だったらコンテナという世界を Windows でも実現しましょうという話で Docker 社と協業している形です。で、この、見ていただいているスライドのちょうど左側にはですね、 Docker のコマンドが書いてあります。API も共通化されていますので、基本 Docker のコマンドでやる、もしくは PowerShell でも Docker のコマンドの、ごめんなさい、コンテナの管理ができるんですが、つい最近出たですね、Windows サーバー2016のテクニカルプレビュー5はもう一回 Docker のコマンドにかなり寄っています。マイクロソフトなのでどっちかというと PowerShell に力入れてるんじゃないかなと思われている方いらっしゃるかもしれませんが、 Docker ファーストです。あくまでも Docker ファーストで、Windows に慣れている方、 PowerShell に慣れている方向けに後で PowerShell を開発しているような形になりますので、もし本気でDevOps をコンテナでやりたいと思うのであれば、まずは、Docker のコマンドに慣れてください。 PowerShell ではなくて、こういう話をマイクロソフトがするのも珍しいと思いますけども、今もう現状そうなっているので、そこから意識していただいていいかなと思います。ただ PowerShell はですね、可視化がいいんですね。 Get から始まると情報を取りに行くとか、そういう意味ではコマンドが分かりやすくできていたりはするので、そういう意味である程度 Docker のコマンドに慣れていただいて PowerShell で置き換えが効くのであれば、あとはみんなで PowerShell 使うのもいいのかなというふうに考えています。で、今後さらにですね、Docker の持っているエコシステムと今後出てくる Windows サーバーのコンテナが連動し始める可能性が十分あるので、その辺を今後は見ていただけるといいかなというふうに考えています。で、コンテナを使うと何がいいか、もうすでに何度もお話をしているので知ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、改めて少し整理をしましょう。ちょうど左側に、皆さんから見て左側には開発者がいます。水色とあとはピンク色っぽいアプリケーション2つ2種類作っていると。で、作ったものをどうするかというと Docker のコンテナ化をします。で、コンテナ化をして出来上がったらセントラルリポジトリ、みんなが見に行けるリポジトリにそれを置いておきましょうと。で、ここまでは開発者もしくは開発者に近いところでやってしまいませんかという話ですね。で、ここにポイントが一つあります。 コンテナ化するときには必ず動く状態でコンテナ化してくださいという話です。後でゴリゴリ設定をしたら動きますっていうような形はこの中では考え方としてありません。基本的にはアプリケーションが動く形を開発できたらそれを動く状態にしてコンテナ化するというところが一つポイントになります。あとは運用管理者は動くということを前提にじゃあデプロイしましょうって話になるんですね。簡単にデプロイすることができます。コンテナをパッと展開するだけなので基本的には Docker のコマンドで十分です。クラウドもオンプレミスもどちらでも構いません。コンテナが動くところであればそこにデプロイできるわけですね。であとは運用管理者がさっき話をしていたフィードバックをしっかりしていきましょうと。でフィードバックの中には、アプリケーション的なものもアプリケーションから出てくる情報もあるでしょうし、ユーザーボイス的なものコールセンターが受け取っていてこのアプリケーション使おうとしたけど使い方が分かりませんっていうコールも実はアプリケーションにとってはとっても重要なフィードバックなんですよ。でこれ運用管理者しか持ってない情報なので、そういうところも含めてしっかりとフィードバックをしていくということを考えましょう。で今度は更新ですね。2回目の話です。例えば水色のアプリケーションをアプリケーション開発者が開発をしたもしくはアップデートをしてオレンジ色に変えました、バージョン2にしましたって言った時にどうするかというと流れがもう変わらないんです。アプリケーション開発者はオレンジ色のアプリケーションが動く状態にしてパッケージ化しなさい、これルールです。で動く状態なので、それを運用管理者は水色からオレンジ色に差し替えます。でこの時にこれまでになかった概念が一つ出てきます。今動いているものをアップデートしないということです。何を言ってるかというとこれまでの特に Windows サーバーの運用管理なんかですと Windows サーバーパッチが出ましたとセキュリティパッチ出たので毎月当てましょうって普通に言うじゃないですか。でそういう考え方ではないんですね。動く状態のもの、例えばパッチが新しく当たってアプリケーションも動く状態のものであればそれをパッケージ化しましょうって話なんですよ。で動くのでパッチが当たってても動くってことが確認できてパッケージ化されているのでデプロイするだけなんです。でデプロイするだけなんですけどちょっとちっちゃくて恐縮ですが、まあ、当然人が作ってるので、バグがあったりするわけですよ。うまく動きません、これもフィードバックが来ました。じゃあどうするかというと戻せるです。今動いているものに対してパッチを当てて動かなくなるみたいなリスクを背負わずに新しく動くものに差し替えてるだけなのでこれ動かないって言われたら元に戻しましょうって話なんです。なのでセントラルリポジトリにはこれは多分社内のルールだと思うんですけども何世代前くらいまでは残しましょうとかいうルールが出来上がると、まあ、その代わりずっと残すとですね今度はストレージにの容量が足りなくなってくるのでストレージの容量を意識しながら、まあ、そこはリソースの効率化みたいな話をちゃんと一緒にしないといけないという形です。でこれを結構面白いんですよ。一回触っていただくと分かるんですけどこれまでの仮想化の概念とは全然違う世界を持っています。ちなみによく仮想化とどう違うんですかって聞かれるんですけどパッケージ化するっていう概念は一緒ではあるんですけども少なからず VMware さんとかマイクロソフトの Hyper-V とかに依存しないわけですよ。 Docker のコマンドさえ知っていればよかったりするんですね。 VMware さんのツールもマイクロソフトの Hyper-V 系のツールもいらないわけです。そういうところはとっても重要でとってもシンプルにやるシンプルにできるようにするっていうことが後々運用を楽にするそういうふうにも思っています。でこれ便利だねって使っていただこうと思うんですけどもコンテナの基本的なパターンはですねこれからお話をする Windows サーバーコンテナという形の実装になります。ベースの OS がいてコンテナは OS そのもののコアを持たないのでアプリケーションを展開します。それからファイルそれからレジストリなんかは完全にコンテナ側で持ってるんですけどじゃあ動かそうとすると処理プロセスは基本的にはコア側で動くんですね。で2つ目3つ目動かすと完全に共通化されたコアの中で複数のアプリケーションがバラバラに動いています。で1個の OS で動いているような形になるわけですよ。でそれを人事とか経理とか とても重要なアプリケーションを一つの OS 上で動かすのが嫌ですっていうお客さんがやっぱりいらっしゃるわけですね。でそこはもう分かっているので、マイクロソフトとしてはハイパー V の技術をうまく活用したりしながら、ハイパー V コンテナというものも作っています。でこのハイパー V コンテナを使うと、パッケージ化をするところは当然一緒なんですけど、動くプロセスの場所が変わります。完全にコンテナ側に分離された形で動きます。なので明らかに種類の違うアプリケーションを一つのコンテナ OS 上で動かしたいと思ったときに、セキュリティとかの懸念を十分担保できると思っています。でこれマイクロソフトだけがやってるわけではなくて、当然 VMware さんもそうですし、Docker 社自身もそうですし、まあ、こういう皆さんから見て右側の世界がこれから重要になるなって分かってるんで、そこの話がいっぱいもう出てきているという形になります。じゃあ仮想マシンでいいんじゃないかと思うと思うんですけど、さっき言った通りどっかのコマンドでパンとできちゃったりするわけですよ。パッケージ化するのも簡単だったりするわけです。だったらそれを使いたいんですね。でこれ行き来ができます。ハイパー V コンテナと Windows サーバーコンテナはコマンド一つで、どっちにも切り替えができます。一回止めないといけないですけど、今のところですね。それができるので、基本的に運用管理はもうコンテナでいきましょうって言った時に、ほぼそのままいけます。中で動いているテクノロジーがハイパー V っぽいものかどうかっていうのは全く意識せずにですね、普通に使っていただけるような、そういう状態になっています。でコンテナも面白いです。でもう一つのアプローチがあります。迅速なデプロイ、リソースの有効活用、それから安定性の確保に対するアプローチですけど、ナノサーバーです。とにかくフィードバックがやっぱ多かったポイントとして、 Windows サーバー重い、これは皆さんも分かってらっしゃると思うんですね。でこれまでの歴史からすると間違ってたつもりはないんですよ。Windows サーバー本当に多くの方に使っていただいていて、これまでは良かったと思うんですけど、 DevOps 的な世界に入っていくと重すぎるんですね。だったらちっちゃくすればいいじゃないかっていう話です。で C ドライブ数百メガくらいのサーバー OS として登場予定です。あ、夜が消えてる、失礼しました。登場予定ですね。明日の午前中、朝一のセッションでさっきの小塚が話をしますので、ぜひ聞いていただきたいんですけど、 DevOps with ナノサーバーは必要なリソースが異常にちっちゃいです。当然展開するスピードが異常に速くなります。それからOS のモジュールを徹底的にリファクタリングしているので、パッチを当てないといけないセキュリティ的なイシューが起こる可能性が非常に低くなります。で起きてしまうとしても影響範囲が非常に低くちっちゃくなります。さらには、いやパッチ当てないといけないですやっぱりって言った時の再起動が非常に早いです。例えば夜にちょっと夜の時間を何時間も空けて再起動するとかではなくて、パッと、まあ、ハードウェア物理サーバーはある程度再起動に時間かかってしまうので、物理サーバー分の方が明らかにこう再起動時間長くて、 OS になった瞬間にポッみたいな、そんな感じに今なっています。それからコンテナのベース OS にもなります。それぞれが別のテクノロジーではもうないですね。DevOps の世界だとこういう時にこう使えるといいよねっていうのは常に連動しているので、まあ、それを一緒に使いましょうと。でさっき出てきたマイクロサービスアーキテクチャですけども、ちょっとだけ整理をしますと、これまでは3階層ですね。これからは、ちっちゃなサービスを組み上げながら API で処理をしていきましょうというような話ですね。でそれを動かすために、しかも止まらないように動かすための仕組みとして、サービスファブリックというのが出てきます。これはありとあらゆる DevOps のソリューションに最適な基盤として出てくるようになっています。例えばですね、アプリケーションいっぱいありますと。でこのアプリケーションステータスを持っているもの、持っていないもの、簡単に分散できるのもいろいろあると思うんですけども、まずはクラスターの管理ができます。ノードの管理ですね。動かすためのリソース側のノードの管理をしながら、必要に応じてアプリケーションを適切な場所にこう展開をしていくこともやりますし、これ緑色のデータベースっぽく書いてあるのはステートフルなアプリケーションだと認識をしているもので、データを共有してないといけないと。どっかが持っているものと別のものが違うものを持ってたら当然切り替えできないので、常に同じ情報を持てるようにアプリケーションのステータス情報をちゃんと共有しましょうみたいなものもちゃんとここの上で 動かせるようになっています。ちょっと追加したいなと思ったら当然追加すればいいだけですし、いくつか必要なくなれば減らせばいいですし、こういう管理ができるアプリケーション用のプラットフォームが今出てき始めているというところで、ぜひご理解いただければと思いますが、ここの中には、パーティショニングとかレプリケーションとかではなくて、更新の管理の技術も入っているので、アプリケーションを更新していかないといけないっていう、そういう要望に対してもちゃんと応えられるような、そういう世界を持っています。で、今クラウド上の Azure のサービスファブリックもそうですし、オンプレミス用のサービスファブリックもそうなんですけども、ユーザーインターフェースがあったりするので、例えばノード一つダウンしてしまいましたみたいなのを疑似的に作って、ちゃんとサービスが継続的に動くかどうかみたいなチェックをしたりすることもできるようになっています。でこの辺もですね、ぜひ使っていただければと思いますけれども、いやそんな新しいの使えないよってさっきのリスクの話になると思うんですが、実はすごい実績を持っています。 Azure 上で動いている SQL データベースですとか、さっきちょっと話題に出てきた Power BI ですとか、あとは MDM の製品、まあ、サービスの Intune とか、この辺は実はこういうサービスファブリックのテクノロジーで可用性とスケーラビリティを担保して動いています。で今もう 5,6 年ですね、このサービスをずっと使ってきて問題ないという判断ができたので Azure 上にもサービスとして立ち上げていますし、ようやく Windows サーバー版も出せましたし、今プライベートなプレビューということでまだみんなが使える状態ではないんですが、 Linux 版も登場します。もう Windows だけではないですよね、当然。なので Linux 版も登場して、全てのマイクロサービスアプリケーションはこの上で簡単に動かせるようにしようというふうに考えています。で、このテクノロジーもクラウドとオンプレミスを超越します。テクノロジーレベルで、ですからクラウドを意識したアプリケーションを作りましょうとかそういう話ではなくて、マイクロサービスをこのサービスファブリックに合わせて作りましょうと、そうすれば Azure 上に載せてもいいですし、あとはオンプレミスで動かしてもいいですし、テストは簡単に PC の中でできますし、そういう世界を普通に作っていければなというふうに考えております。で、他にも実はお話したい内容がいっぱいあるんですけども、セキュリティとパフォーマンス、さっきちょっとお話をした自動展開をするのにアドミニストレーター権限でいいかっていうと、そこも難しいですよね。なのでWindows サーバー2016、それから最近の Azure の進化もそうなんですけども、特権アクセス管理についてかなり力を入れています。明日セッション、これのためのセッションを1個用意しています。ある特定の時間のみ、ある特定の処理だけが実現できるようにしましょうとか、そういう世界 の, ちゃんと管理ができる、これまでのアクティブディレクトリーの一つ足りなかったポイントがようやく埋まっていくので、こういうものもうまく使ってください。それからやっぱりパフォーマンスが最終的にアプリケーションの開発者から言われるポイントだったりもすると思うんですね。そこに合わせて、早くなっているハードウェアをいかに生かしていくかも考えられるようになっています。例えば、SSD と普通のハードディスクとの階層化だけではなくて、 NVMe の、ごめんなさい、これあれですね、赤いのが NVMe のより高速な SSD と普通の SSD との階層化みたいなものも普通にサポートできるようになっていて、同じ SSD でもですね、3倍とか4倍速いのがもう出てきてるんですね。ですから普通の処理だったら SSD を頭に置いて普通のハードディスクでいいでしょうと、でもより高速な処理をしたいなっていうんだったら、より高速な SSD をフロントに置いて後ろは普通の SSD にしましょうみたいな、そういう世界が広がっていきます。このグラフは実は Windows サーバー2016でテストをしたものでして、Windows サーバー2016はよりこういうところにも入っていこうと。ちなみにですね、早くなるんですけど CPU の負荷減るんですよ。で、小塚とよくいろんな話をしていろんな検証をするんですけど、ようやくですね CPU ボトルネックが出始めちゃったんですよ。ストレージとかメモリじゃなくてですよ、 CPU にボトルネックが今来始めています。で、 CPU ボトルネックをいかに減らすかを今後考えていかないといけないので、そういう意味では高速化しながら CPU のボトルネックを減らせるテクノロジーは、投資の価値があるかもしれません。そういう意味では新しいネットワークもそうですね。25GBps のネットワーク市販開始されました。ネットワークが速くなるとシステムアーキテクチャ変えられますよ。 結構シンプルに。っていうのは開発者の人分からないので、運用管理者とかインフラをやってる我々がちゃんと開発者にもっと楽にできるよって伝えてあげられるかもしれない、まあ、そういう投資を今後していただけるといいなと。でも実際にそんな環境ないんですよ、まあ、よく言われます、ね、まあ、クラウド使えばいいじゃないかという話になるんですけども、ここで出てくるのがハイブリッドですね。でパブリックなクラウドの Azure は今ポータルをリニューアル中です、まあ、ようやくもうほぼ新しいポータルに切り替えが進んできてはいるんですけども、ここの中には DevOps 系のソリューションがいっぱい入ってきています。今日は細かな話はしませんが、ぜひ Azure のセッションも今後見ていただけるとありがたいんですけれども、管理基盤を変えたんですね。 Azure リソースマネージャーと言います。徹底的に自動化、特にインフラストラクチャーズコードを実現できる仕組みとして今提供をしていて、でこれがハイブリッドで使えるようになるんですよ。 Azure の自動化を支えるテクノロジーをそのままオンプレミスにも落としていきましょう。それが何かというと Azure Stack です、まあ、午後最初のセッションでちょっと私の方からお話をさせていただいたんですけども、こういう Azure Stack を使っていただくと、このインフラストラクチャー as code の世界がテンプレート化も含めて完全にハイブリッド化されます。パブリックなクラウドの Azure でできた、あ、じゃあオンプレでやりましょう、いやオンプレでテストできた、じゃあ Azure に自動展開しときましょうみたいな世界が当たり前に広がっていきます。こういう世界をぜひ使っていただければなということで、 Azure Stack の簡易図をこう見るとですね、仮想マシン、コンテナ、それから Azure サービスファブリックみたいな話が普通に出てきてるんですね。ですからこれから我々がやろうとしているプラットフォーム基盤は完全に DevOps、 今日お話をしている本セッションでお話をしている DevOps に近いところにあるということはご理解いただけるといいかなと。でちょっとあまり時間なくなったので軽く触れますけども、 Azure Stack 自身はマイクロサービス化されています。なので運用管理的な可用性の面でもアップデートの面でも基本的にはマイクロサービスアーキテクチャに沿って DevOps ができる状態で Azure Stack 自身が開発されているので、まあ、そういう観点で見ていただくのも結構面白いかなというふうに考えています。ということで Windows サーバーの新しいバージョン、それから Azure、Azure Stack、かなり DevOps に近い話になってきています。でさらには、今日、まあ、今回ですね、あのイベントに一緒に来ていただいている、DevOps 系のソリューションのベンダーさん。でもう Microsoft 製品に我々もこだわっていません。Microsoft 製品の良さは理解していただきたいんですが、本当に得意分野をしっかりカバーしながら最終的に皆さんのビジネスのために IT が役立てばいいなというふうに思っている状態にあります。で明日ですね、各製品のキーマンたちによる貴重なセッションがあります。日本でも本当見れないんです。ですからマイクロソフトのテクノロジーを聞いていただきたいのもあるんですけども、まあ、今回のイベントは優先的にはですね、こういうところで聞いていただいた上で Windows サーバー2016を見ていただきたいんですよ。そうすると我々が何をしたいのかがすごくよくわかる、まあ、そういう状態になっています。ということで、ぜひ一緒に考えたいのがあります。テクノロジーで何ができるか、それからマイクロソフトの技術で何ができるか、でもう一つはインフラのエンジニア、もしくは OPS と呼ばれる世界にいるエンジニアで何ができるか、そう考えたときにですね、まあ、最後のスライドになりますけども、とにかく感度を持って持たないといけないと思ってるんです。新しいテクノロジー、それが Windows とか Linux とか関係なく、クラウドかクラウドじゃないか関係なく、 Dev か Dev じゃないか関係なく、新しいテクノロジーに対する感度を養っていただいて、選択肢をしっかりと身につけて、これからのビジネスの役に立つのは何かで問われた時にはすぐに答える、問われないときには自ら手を出す、まあ、そういう世界をですね、みんなと一緒に作っていければなというふうに思いながら、本セッションは終わりとさせていただきます。まあ、小塚と私ですね、Ask the Speaker のコーナーにおりますので、まあ、忌憚のないご意見をいただければと思いますし、あとはアンケート もですね、ぜひお答えいただければと思いますので、ぜひぜひ引き続きまだまだセッション続きますので、イベントを楽しんでいただければと思います。ということで、60分のセッションはここまでとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。